その日、川田京都はスタジオに出ていた。ドラムの合わせでカノンロックなんて弾いて、拍手をかっさらっている。そこは、ある有名なバンドの練習場だった。
川田、やっぱおめえはすげえやつだよ。
このまま埋もれるのはもったいなさすぎだって。メンバーが口々に絶賛する。リードボーカルが、
それで考えてくれたんだろうな。
だけど、お前らのギター、なんだっけ、谷垣だっけ、
いいのかよ。
京都はちょっとからかうみたいに聞いてみる。ここに姿がないんで、裏があることは分かっていた。
おいおい、俺たちはプロだぜ。おままごとじゃねえんだから。
まったくだ。おままごとじゃないんだ。悪いな、竜也。もう、お遊びはおしまいだ。思えば楽しいお遊びだった。だけどもう、後戻りはできない。自分はここに足を運んじまった。川田はそんなことを考えていた。そうして、彼を解雇させるほどのギター弾きなど、この国には存在しそうになかった。それほど、やつのギターは特殊だった。日本人独特の、言語感覚から来る型にはまったような規律が、英語調のフィーリングで無造作に破棄されて、絶妙な抑揚と逸脱を、すさまじいリズム感で統制するのである。それにしても、合わせやすいドラムだった。
さすが、うちのドラムとは違うな。
京都はつい口を滑らせた。
おいおい、佐々木なんかと一緒にするなよ。
向こうからドラムが苦情を返す。
うちじゃ、ここまでのキレは出せねえからさ。
もちろん陽一を非難するつもりはなかった。単なる事実なんだからしょうがないじゃないか。京都は考える。もともと俺は陽一についていったんじゃない。竜也がいるから、あんなバンドに長年関わっちまったんだ。確かに、おままごとにのめり込みすぎたのかもしれない。けれども限界だ。このままじゃ、自分の才能がかわいそうだ。
じゃあ、よろしく頼む。
とうとうそう宣言しちまった。もう後には引けない。途端にメンバーが活気づいた。伝説のロックバンドに近づいた心持ちである。
よろしく。
早速新しい曲が生まれる予感。
などとざわつく中に、
よし、お前ら、早速川田京都の歓迎会だ。
とボーカルが叫ぶので、たちまち歓声が湧き起こった。要するに飲み会に終始することは、どこのバンドを渡り歩いても変わることなんかないんだろう。これはいわば、朝廷儀礼みたいなものである。酒と、それから女と。京都はギターを片付けながら考えた。しかし女は、最近まるで好奇心がわからないのだった。俺はあるいは、エレキの快楽に溺れすぎているのだろうか。それはもちろん、性欲とは違っている。おつむのちっちゃい心理学者じゃあるまいし、音楽の快楽を性欲やら食欲と一緒にされてたまるか。けれども一つの欲求が他の欲求を食いつぶすことは、あるいはあるのかもしれない。
バカバカしい。何を考えているんだ。
京都は慌ててギターケースを閉ざした。すると、ポケットに突っ込んだ携帯が鳴り出した。何気なく開いてみると、竜也からメールが届いている。廃科の翼と題名が記されていて、
暇な時に感想をくれとある。急に罪悪感が湧いてきたんで、慌てて携帯をしまい直した。要するに、今は読みたくなかったのである。
よし、いつもの店に行くか。
このバンドも、ボーカルがリーダー役らしい。お前ら、いつもどこに行くのさ。京都はメールから逃れた。奴の歌詞なんかに惑わされて、決心が鈍ったのではたまらない。龍也ほどの歌声なら、あんな不始末さえなければ、こんなボーカルなんかより、神々の領域を目指せたはずなのに。バカな奴。けれども、バカに一途だからこそ、俺だって付き合ってこれたのだろう。思えばもう、10年以上になる。京都たちは、常人をはるかにしのぐ音楽センスの頂を、古風に、神々の領域と呼んでいるらしかった。京都は一つ頭を振って、龍也の影を追い払った。その日また、帰宅途中の列車に揺られる頃、やつはメールを読み解く誘惑に駆られて、小さな罪悪感と格闘することになるだろう。それまでは京都よ。せいぜい、酒でも飲んではしゃいでいるがいい。それから2、3日後、龍也の職場では、馬猿が小さくなっていた。急に部下に対しておっかなびっくりの丁寧語を使い始めたのである。龍也はそれを遠くから眺めて奇妙な心持ちがした。誰か新しい飼育係でも訪れてバナナでも与えたのだろうか。不思議なことである。渋川では情報に疎いに決まっているから、主婦でもあり、社内事情に首を突っ込みたがる久本に聞いてみることにした。それによると、どうやら社長から直々に注意を食らったのが原因のようだ。
ほら、新入社員の柳岡くんね。
主婦の例外に漏れず、久本はおしゃべりであった。つい一言を尋ねれば、断りの隙がないくらい、すべてを話さないと気が済まない女であった。だから日頃は、余計な話は避けるくらいの流儀だったが、その代わり、こういう時には重宝する。他人のことなんかはどうだっていいが、怒鳴り合ったのが関係していたらと、ちょっと気になったからである。話によると、でたらめばかりを繰り返す馬猿を見かねて、今まで素直に従ってきたはずの柳岡が、つい、それは違うと思います、と答えたのだそうである。するとたちまち、馬猿の態度が急変した。いつものこととはいえ、柳岡のような新人にとって、それは初めての経験であった。失敗を咎められたわけでもないのに、いきなり怒鳴りかかられたので、大いに驚いてしまったのである。しかも、その後が陰険だった。猿は腐った魂の全身全霊を駆使して、何かを尋ねられても無視したり、自分で勝手にやれと突き返したり、わざと不愉快な様子を表明したり、動物らしいところを思う存分発揮した挙句、ある時、柳岡が仕事をしていると、横にあった備品をいきなり蹴飛ばして、転がしたままに立ち去ってしまったのだそうである。まだ若くて率直な柳岡は、すぐに社長のところまで報告を入れに行った。もちろん本社の社長ではない。この支社の支社長のことである。この会社では、本社の社長は本部社長と呼ばれる習慣になっていた。
もちろん馬猿の方ではそんな行動に出るとは夢にも思わなかった。他の従業員みたいに耐え忍ぶ者と鷹をくくっていたからである。それで予想外の事態に巻き込まれたんだが、なんともはや猿並みの自業自得ぶりであった。柳岡の話を一緒になって聞いていた金持課長が、龍也との面接を思い出しながら、馬猿が部下に怒鳴りかかった上に、言い返されたことを逆恨みに、退職させようと画策したことを社長に説明したんで、日頃から問題を感じていた社長も、自分自身が従業員たちを呼び出して、直に聞き取りを行うことにした。仕事の溜まっている彼がわざわざ行動するなど、かなり例外的なことである。早速、順番に面接を行うと、備品を投げたことがある。挙動不審に感情をぶちまけてくる。自分が間違っているのに怒鳴りかかってくる。何一つ計画を立てない。実際の作業工程は全部自分たちがやっている。人員配置すら私たちがやっている。陰で自分たちのことだろうと、上司のことだろうと、悪口ばかり言っている。臨時の休みすら誰にも告げない。そのくせ、人が休もうとすると、文句を言って取らせない。など、とんでもない話ばかりが湧いて出る。擁護する人間が一人もいない。社長は驚いた。類似の案件には随分立ち会ったことがあるが、ここまで一方的な事例は初めてだったからである。こんな三流小説にもならないような管理者が世の中にいるだろうか。皆さんは、少なくとも支社のトップである社長がこんな他人事みたいな感想を持ったからといって非難するには及ばない。彼の仕事は、本部から伝えられたプランの大枠を効率的に運用を維持することにあって、個々の現場のことなどは、それぞれの管理者に任せるのが普通だからである。それに自分が歩き回ったって、現場がそれに合わせて偽善的態度を取っちまうから、悪い点は見えにくいものだ。社長だって、馬猿にハッタリの傾向が強いことは知っていたが、私の采配によってとか、日頃から計画立案について言い聞かせているのですが、などという報告が例外なくデタラメで成り立っているとは夢にも思わなかったのである。大体人間社会は相手の良心を前提に成り立つものである。それは企業でも同じである。2割3割の嘘偽りまでは感情に入れるが、9割10割で嘘をつくような人間が紛れ込んでいるとは、上位の管理者だってなかなか考えつかない。つい良心的方向に解釈してしまう。社長は自分が騙されていたような不快感を覚えた。その上、従業員たちを19世紀の仮想労働者並みに扱っているそうだ。さすがに放置しておくことはできなかった。それで翌日、馬猿を呼び出して面接を行ったのだそうである。ほとんど問題児童を指導する学校の先生である。なんで自分がこんなことをしなければならないのか。社長ですら情けない気分だった。それに馬猿の態度がやはりずば抜けている。それは穏便主義の社長ですら怒鳴りつけそうなくらい、倒壊を極めていたからである。例えば、計画を立てていないことを尋ねる。すると、
そのようなことは決してありません。いつも私が率先して、
などと語り出す。 備品を投げたことがあるだろうと問うと、
身に覚えがありません
と言い放つ。柳岡への態度を追求すると、
そんなつもりは全くありません。勘違いをさせたことには誠に申し訳なく、
なんてことをベラベラと述べ立てるのである。つまりは精神が腐ってやがる。これは龍也の言葉ではない。その時社長は生理的な嫌悪感を覚えたのであった。もちろん彼は龍也とは違って感情任せに怒鳴りつけるわけにはいかなかった。人間の態度などは役職に応じて変わるものであるから、あるいは龍也にしたって、彼が猿の上に立つ人間であったら、あのように怒鳴り返したりしなかったに違いない。またこの社長にしたって、平社員にまで降格すれば、威厳のあるような口調の大半は損なわれちまうに決まっている。つまりは表層的な人格なんて、外的要因の作用によって生まれた幻みたいなもんである。すべて剥ぎ取って、どれだけの人間が残るんだか、到底分かったものではない。馬猿にしたって、権限さえ与えなければ、勘違いして人様に怒鳴りかかったりはしなかったのであるから、その点だけでも、企業は人事の恐ろしさについて、もっと思いをいたすべきであるには違いない。もちろん、社長は不愉快を表には出さなかった。だが、柳岡の横にあった備品を蹴っ飛ばしただろう、と淡々とした口調で続けると、
すいません、ちょっと記憶にないんです。
なんてとんでもないことを言い出した。
記憶にないだと？
社長もさすがに腹が立ってきた。急に声を荒立てたので、馬猿はようやくはっと気がついた。しまったと思う。今頃になって、自分のごまかしが効かなかったことを、ちっちゃ脳みそに悟ったからである。社長は、柳岡と、現場に一緒にいた従業員を呼んでこさせて、二人の前で、お前は知らないというのか、とダメを押した。社長を敵に回してしまうとは、何たる失態であろう。保身以外、何者も持たない馬猿のちっちゃ魂は震え上がった。かつて龍也に見せたあのピエロみたいなヘラヘラ笑いが返ってきた。高めの猫背さえ丸めながらネズミの鳴き声みたいに説明を始めたのである。
いいえ、あれは決して蹴ったんじゃないんです。すぐ足元にあったので、つい突っかかってしまっただけなんです。備品を蹴るなんてとんでもない誤解です。いや、くだらない誤解を与えてしまった。これは柳岡君、誠にすまないことで。
ペコペコ頭を下げながら、今に土下座でもしそうな低姿勢である。この急な表現ぶりは柳岡を驚愕させた。要するに不気味だったのである。せっかく好奇心で入社した新入社員の情熱がポキンと折れるような心持ちがした。社長だってもちろん不気味だったが、これ以上は何を言っても無駄だと悟ったのだろう。急に冷淡な調子で、とにかく今後、たとえ一人でも問題の報告があったら、すべての経緯を本部に提出させていただきます。川東さんに怒鳴りかかったこともちゃんと連絡が入っていますから、もし次に計画立案がなされなかったり、従業員に怒鳴りかかるようなことがあったら、どうなるか覚悟しておいてください。と言い放って、両手を吸って取り入ろうとする馬猿を立ち上がらせた。もう口を聞くのが嫌だったのである。 そしてその場で、柳岡くん、何かあったら遠慮せずすぐに報告するようにとわざわざ伝えておいたのだそうである。柳岡は少しだけ新入社員の情熱を回復した。こんな社長がいるなら勤めたのは間違いではなかったという希望が少しだけ湧き起こったからである。そうしてそれ以来、馬猿は竜也に怒鳴られてヘロヘロになってしまった時みたいに梅干しみたいになって縮こまったままなのだそうである。急に丁寧語なんか使い始めてかえって不気味であると久本は締めくくった。
なんだかそうなると俺一人やめ損な気がするね
と冗談に言うと、
誰もやめてほしくないんだから撤回してちょうだいよ
と彼女は頼み込んできた。竜也は笑いながら、
まあ他にもいろいろあってね
とごまかしちまった。それに彼は知っていたのである。馬猿が恐ろしいほどの手際で人事の担当に退社の書類などを竜也のために取り揃えさせたりしているのを、それは奴が仕事の計画を何一つ立てられないのとは対照的な素晴らしい行動力だった。それを人事から聞かされた竜也は、けれども怒りとか不愉快とか人間に対して起こるような感情はもはや湧いてこなかった。不気味なネズミが這い回るような汚らしさで背筋が寒くなった。多分柳岡も同じなんだろう。社長も似たような感情を抱き始めている。そうであるとしたら、この馬猿は何のために、この世に不愉快を与えるためだけに、悪臭を放って君臨しているのだろう。それが不思議でならなかった。でも結局は、こいつが問題なんじゃないんだ。これほどの問題児を見抜けない、明確な基準のないルーズな人事にこそ、根本的な問題があるに違いないのだ。こんなことを繰り返しているから、戦争にだって負けちまったんだ。また祖父の話を思い出して、竜也は気がめいってきた。命を取られないだけマシだというのか、それをこそ感謝すべきだというのか。だとしたら、この国は一体どんな社会なんだ。こんなんじゃ、一人で生きがって反社会を訴えたって、人形に語りかけるのと何も変わらないではないか。あんな馬猿がのさばるような世界じゃ、俺の作った歌なんて、一つ残らず偽物にされちまうんだ。竜也が自分の周囲の環境から社会を類推して批判しがちなのは仕方がない。彼は多分に主観的な人間である。その上、仮想の労働者である。その上、ロックである。どうしても社会全体が歪んでいるようにしか見えなかった。その上、
ねえ、次は何すればいいかな、
などと、2倍以上の給料をもらっている渋川が、また聞いてくる始末である。本当にこの国はどうなっちまっているんだろう。竜也はすっかり承知してしまった。それでも彼は、すぐに的確な指示を下すと、人員配置を組み直した。計画書も作り直さなければならなかった。社長に脅されて以来、猿は計画書を立案してきたが、結局は役に立たないデタラメだから、実用には耐えられなかったからである。こんな二度手間の分だけ、企業は余分な賃金を支払っているんだ。名目だけの計画書なんて、リストラの前に排除すべき事柄だ。 計画書を作れる人間すら選別できないから、人海戦術並みのバカさ加減で人員を減らすしか思いつかないんだ。全員で突撃したら、機銃掃射に勝てるくらいの精神をまだ引きずって嫌がるんだ。そうして上司に突撃を命じられたら、そのまま七に赴いちまうんじゃないかと思うくらい、働く側だって中堅すぎるんだ。その日は、部屋に帰ってからも気分が晴れなかった。馬猿のこと、渋川のこと、企業の体質のことなどが頭を駆け巡って、全然ロックになれなかった。自分から幕を引いたつもりだったのに、犬に吠えられて辞任に追い込まれたような、情けない首相の心持ちから抜け出せなかった。若い頃みたいに、何でも生きがったまま貫き通せるほど、心が単純明快ではなくなっている。それが余計に腹立たしい。竜也は不器用だから、こんな時、うまく考えをそらせるような技を持っていなかった。とことん考え詰めて、疲れて眠ってしまうまでは、わだかまりから逃れられない。その代わり、翌日になるとさっぱりしたもんだが、短期な割に冷めやすい京都とはだいぶ違っている。また開いたノートを白紙のままに、ギターにすらも手をかけず、音楽とはまるで関係のないことを思い巡らしていた。これからまた、やる気のある人間を阻害するような、ルーズに浸りきった社会に出張して、仕事を探さなければならないのか、本当にうんざりだ。彼は、失業による自殺のニュースを見るたびに、なぜそれほど簡単に死んじまうのかと不思議だった。経営者で借金に追われているならともかく、仕事なんて死ぬ気で探せば、よほどの高齢者でもない限り、何かしら見つけ出すことが可能だったからである。例えば仕分け工場では、退職後の年齢くらいの男性が、電話一本で仕事に来たりしているではないか。けれども違っていた。仕事があるなしの問題じゃないんだ。正規とか非正規なんて廃止して、やる気のあるやつ、真面目なやつ、懸命に働くやつがすぐに認められて、不真面目なやつ、いい加減なやつ、上に立つべきでないやつを、貶めるような社会でなければ、まともな人間が生きがいなんて得られるわけがないではないか。リストラをするのだって、非正規だからじゃない。仕事の内容によって理由付けがされなくっちゃ、人間として見られていないのと同じじゃないか。つまりは部品扱いなんだ。歯車の規格が違うだけで、能力に関わらず、烙印を押されちまうのである。もちろん自分はそうやって辞めさせられたのではないが、そもそもリストラのプランが非正規から選別する内容だったことに変わりはない。それがすでにおかしいではないか。効率的に馬猿のような人間を見つけ出して脇に追いやったり、つまみ出したりするようなシステムでなければ、企業の利益にだってプラスになるところはないはずなのに。要するに、どれだけ働いたって運よく正規になれなければ何の価値もない歯車であると、どんなに仕事を変えたって言い続けられるような、そんな不気味な社会だから、やる気のあるやつほど生きる意味を失って死にたくなっちまうに決まってるんだ。それでいて、社員になったって大方は報われないんだ。本当の意味での能力主義になっていないから、無能な中間管理職の職務を両肩に背負わされて、それでいて能力よりも お調子者や口のうまい連中がトントン出世なんかしちまう。資格や成績や勤務内容とは別に、コネというもう一本の人事ラインが生命線を維持していて、選考基準をあやふやにしている。これじゃあやっぱり大部分の社員は成果いかんに関わらない歯車と一緒じゃないか。ああ、この国は本当は社会主義国なんじゃないだろうか。それも本来の言葉の意味のでなく、一旦権力に組みした人間が甘い汁を吸いながら、なあなあに自分たちを擁護して、社会主義を隠れみのに国家を乗っ取っちまったみたいな体制が、そっくりそのまま企業体質に移行して、資本主義を盾にして、従業員たちに平等主義を押し付けているみたいな、企業的全体主義がまかり通っているんじゃないだろうか。そうして、彼らの手にする道具は、俺たちという名の部品そのものなんじゃないだろうか。あなた方は、平等に企業の歯車です。横並びに痛みを分かち合いましょう。人間は平等なものです。差別を設けてはなりません。全員が部品としての職務を全うしてこそ、初めて企業が動くことができるからです。挙句の果てに、企業利益だけが守られていれば、自国民がどうなろうと知ったこっちゃないような無茶苦茶が、グローバル化を隠れみのにして、雇用者を切り捨てて回っている。日本人のためにならない日本企業なんて、日本人にとって必要なのかどうか、どう考えたって本末転倒じゃないか。そうなんだ。どんなに懸命に働いたって、人間としての評価が得られなかったら、真面目なやつほど死にたくなるに決まっている。人間らしいやつほど死にたくなるに決まっている。部品が大好きでゲラゲラ笑っているやつらはいいさ。だが、俺たちはどうする？音楽すら認められない俺にしたって、いつか息の根を止められちまうのではないか。龍也はギターを手に取って、小さく奏でながら、一曲の歌を口ずさんだ。考え疲れた頭が、諦めがてらに悲しみを奏でて、今の心にマッチしたような、壮大なバラードだった。引き裂かれた旗。不気味な社会が襲ってきやがった。夢だとか愛だとかほざきながら、俺たちを歯車に貶める、部品一途の時代が来やがったんだ。半旗の旗はズタズタに、引き裂かれて燃やされた。誰もが合唱していやがる。メトロノームの規律を求めながら、あらゆるメディアの力を借りて、あらゆるネットを駆け巡り、やつらは単一の思想を身につけた。やつらは単一の文化を身につけた。やつらは単一の秒針を身につけた。悪魔どもは住処を失い、絶滅種族にさせられちまった。人道を掲げた言論統制が、やつらの思考を麻痺させた。人の命を盾にして、規律を乱した俺たちを、片っ端から投獄したんだ。それでいて、歯車を思考する、有害な奴らのことは決して、糾弾しようとはしなかった。救世主として崇めやがったんだ。有害な奴らは図に乗った。同じ犯罪を繰り返した。善良な魂を殺めては、その快楽を貪った。俺たちさえ借り尽くせば、社会は安泰だと囃し立てた。 誰も違うとは答えなかった。やつらは並列回路に群がった。俺たちは追い詰められた。有害な奴らは頂点を極めた。お前らが偽りの人道を掲げて、俺たちを追いやるほどに。有害な奴らの天下となった。俺たちがどれほど世のために、尽くしてやったかもわきまえず、お前たちは俺たちを荒野へと駆逐した。流す血もほとほとなくなった。俺たちの旗はへし折られた。あんたら並列回路の勝利だ。言論の自由は奪われた。行動の自由さえも今はもう、規制され尽くしてこれからは。進んでシステムに規制して、部品の中でこそ安心して、愛の歌なんてほざきやがる。灯火に群がるかのように、快楽を求めて笑うのだ。自由の旗を掲げることは、一匹狼を守ることだった。有害な奴らを許さずに、反旗の精神を守り抜くことだった。誰もがそれを踏みにじった。そうしてデフォルメされた愛の歌ばかりに酔いしれた。対立概念が消えちまった。誰もがますます一つになった。干からびちまった荒野を、歌を奪われた俺たちは、服もよれよれになりながら、追い立てられて逃げていく。お前たちの望みは遂げられた。文化的社会主義の完成だ。偉大な指導者に果たせなかった夢が、お前たちの自助努力によって成就する。俺たちの居場所はどこにもない。俺たちの旗は引き裂かれた。仲間さえも一人二人と、俺の周りから立ち去った。全身を鞭打たれ、涙を流して、お前たちの仲間入りを果たすため。俺は今もう一人きり、自らの幕引きを考える。アルコールばかりが虚しくて、グラスの割れる音がする。龍也は窓ガラスを放ってみた。11月半ばの風が冷たかった。夜の帳を下ろしきった街並みが、天空の星明かりなどをかき消すみたいに、街灯やネオンランプをきらめかせている。それは龍也の部屋からは見渡せなかったが、星数があまりにも少ないので、彼はふとそう思った。遠くから列車の音がする。帰宅途中に揺られる人たちは、最終近くの酔いどれの表情を、つまらなそうに車窓に傾けながら、暖かい毛布にくるまれることばかりを願うだろう。あるいは携帯に逃れて、社会の矛盾など、思い浮かべないようにするだろう。そうやって、ごとごと揺られるうちに、毎日が果てしなく延々されて、いつか終焉が訪れるのを、誰もが忘れたふりをして、来る日も来る日も仕事に通い続けるんだ。龍也は身を乗り出してみる。天空を見上げたら、クロノスの秒針が、自分にだけは見えそうな気がしたからである。けれどもそこには、漆黒にすらなりきれなかった星空が、木枯らしじみた風を響かせて、いくつかきらめいているばかりであった。不意に、さなえを抱きしめたいような寂しさが湧いてきたが、
携帯を取り出そうとしてまたやめた。あいつはもう寝てしまっただろう。疲れているのを起こすのも悪いような気がする。龍也は窓を閉めると、またひたむきに、ノートの前に座り込んだのである。しばらくはあれこれ考えていたはずの意識が、次第に遠ざかるとき、彼は机の上にうつ伏して、いつしか記憶を失っていった。遠くから聞こえる針の音が、子守歌みたいにして夢へと流れ込んできた。それは懐かしいような、母の歌声に似ていった。